今日の特集です。目の不自由な人のために本や雑誌を読み上げる音訳を45年にわたって続けるボランティア団体が京都にあります。
パソコンやスマートフォンなどの情報機器が発達する中でも人のぬくもりを大切にして必要な情報を届けようとしています。
NPO 法人ロバの会の事務所です。
シックに仕上げたモーブピンクでレディーな着こなし。
活動の中心は目の不自由な人に代わり出版物を読み上げる音訳をすること。録音した CD を全国1000人の会員に届けています。これまで2000枚以上を録音。利用者のリクエストに応じて小説や漫画など何でも読み上げます。とりわけ力を入れているのは暮らしの身近な情報を届けること。展示に翻訳されない出版物を定期的に翻訳します。こちらはデパートの通販カタログ。店の許可を得て季節ごとに会員に届けています。目が不自由でも自由に買い物を楽しみたいという声を聞き始めました。
本音が聞けたっていうのが一番ですね。私たちが普段欲しいものと同じものなんですよ、うん、それをどうやったら買えるか、要望を何とかする。
翻訳された通販カタログを心待ちにしている人がいます。20年前視力を失った畑文夫さん、80歳です。
デントラインラグランスリーブコート、サイズ記号02が M、03が L、 とても秋らしい素敵な感じです。
洋服のサイズや色だけでなく写真を見て感じた印象も音声で聞けるため買い物がしやすいといいます。
通販カタログ、サイズから色からね、で年齢層だったらデルヤの人に会うとかね、それは助かりましたね。僕も前は随分利用させていただきましたね。
技術の進歩によって目が不自由な人を取り巻く環境は大きく変わってきています。
NHK 京都放送局、今日1日ニュース630。京都府地各地の
パソコンやスマートフォンにはインターネット上の情報を自動で読み上げる機能が備わっています。
これ間違えてる。
しかし文字を入力するのも苦労している畑さん、使いこなせるのは若い世代に限られるといいます。
だんだん年よっていうことね、パソコンにも乗り遅れたりね、スマホに乗り遅れたりするともう仕方ないですよね。朗読というのはやっぱり大事だと思いますね。
私の父は中学校の初年。
ロバの会の音訳活動を支えるのは関西に40人余りいるボランティアのナレーターたちです。
愛は降り続けるのよ、時には春雨のように。
高坂よし子さんは週に1回欠かさず小説の録音をしています。締め切りを守ることは大変ですが、利用者からの期待に応えることにやりがいを感じています。
それぞれの人の内容にある本当の自分にぴったりしたもの。
ロバの会には全国から音訳のリクエストが届きます。読みたい本がたくさんある、専門書も読んでみたい。手紙には切実な願いが綴られています。
私は器よ、愛を受けるため。
自分も本が大好きな高坂さん、言葉をかみしめながら伝えるよう心がけています。
すごく綺麗な声の機械の声を聞いても人の声とは間違えるほどにはなってないから、聞いてくださる ていう方がいる限りはやらせていただこうかなって、はい、思ってます。
45年活動を続けてきたロバの会に今年嬉しいニュースがありました。50代の新たなメンバーが3人加入したのです。
あ、こんな活動があるんだなと、全く知らなかったので、はい、驚きました。
メンバーが高齢化し徐々に減る中で活動をどう継続していくのかが課題になっています。
プーチン大統領デモでは男性用の青色の下着が運動の象徴となっている。
若い会員さんがたくさん入ってくださって、でもうすごく心強く思ってます。で、まあ、これでちょっとまあ先が見えたかなっていうことで、先輩たちがこうね作ってずっとつなげてくださったことなので、これをつないでいかないといけないっていう思いだけで、とにかく、やってますやってますっていう感じで。
繊細な小花模様を描いたプリントのスカートは華やかで着こなしやすい。
ゆっくりでも前に進むロバの会、今日も温かい声を届け暮らしを支えます。
こんな活動があるんですね。でも間違いなく人の役に立つという、
そうですね。聞いてくださる方一人でもいる限り続けたいという、まあ、その思いがこの45年という長い歴史を支えてこられたんだなと思いました。このロバの会ですが、書籍の購入などの活動費は寄付で賄っています。市販の出版物を音訳するにあたっては著作権法に基づく行為として文化庁から認められています。会では音訳に協力してくれるボランティアを募集中で、これからも息の長い活動を続けていきたいとしています。